こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。エクアドル料理ノートの時間です。アンデスの山の上では今日はお祭りです。お祭りには屋台が並んで、そこには串に刺した肉が美味しそうに焼けています。エクアドル料理ノート、今日はカルネパリートがテーマです。
お元気ですか。尾崎佐子です。8歳になる少年フアンの家では11月中旬からカルネパリートの準備で大忙しです。カルネパリートはエクアドルの祭りには欠かせない食べ物で、色、形、味は違いますが、日本のお祭りで売られているイカ焼きのようなものです。カルネとは肉、パリートとは串のことなんですね。いつの頃からだったか不安自身思い出せないのですが、お父さんがいなくなっており、お兄さん2人と妹1人とお母さんの5人家族です。不安は小学校2年生ですが、今年からほとんど学校へは行っていません。上の2人のお兄さんももちろん学校に行ってませんし、彼もお母さんがやっている屋台のカルネパリートの手伝いで忙しいからです。家は紀東のセントロ旧市街、スペインがインカの町の上に作った町の地域をこう呼びます。家はその山の上にあります。バスがそこまで登らないので20分ほど歩かないといけません。小さな家の一部屋を間借りしていますが、水道があるので助かります。トイレは共同で家の外にあります。もちろん水洗便所ではなく、声だめがいっぱいになれば他に穴を掘ってトイレを移します。お風呂に入るのは天気が良い昼間、水道の水で体を洗います。朝早く起きて肉を買い出しに行くことからその日が始まります。テレビは白黒を買いましたが、冷蔵庫などないので毎日肉を仕入れないといけません。柔らかい牛肉のロースを買いたいところですが、高くて採算が取れないので牛肉の一番安いのを交渉して買います。買った肉を家へ持ち帰り、家族みんなで肉をきれいにします。毛や皮がついたままなので肉の掃除に時間がかかります。7、8センチ四方の薄切りに切り、肉を柔らかくするためにパパイヤの粉を振りかけます。肉の漬け汁はコミノという胡椒に似た香料、オレガノ、胡椒、塩にニンニクと赤玉ねぎ。エクアドルでは白い玉ねぎより赤い玉ねぎの方が一般的で安いのです。このみじん切りと少々の水です。漬け汁に肉を浸した後、竹を裂いて先をナイフで削った串で2切れずつ差し込んでいき、再び漬け汁に戻します。この仕事を家族全員で午前中にやり上げると、パンとチーズの簡単な昼食を済まし、シエスタ、昼寝をとります。朝が早かったので、あっという間に みんな寝息を立てて寝込んでしまいます。夕方、漬け込んだ肉を入れた放浪引きの鍋と、炭と、炭火のかまどを手分けして、市民の憩いの場、カロリーナ公園に向かいます。そこには、スペインが祈祷に施政を敷いた日を祝う12月6日の祈祷祭に合わせて、動物を連れたサーカスや移動遊園地が来ているからです。毎年この時期になると今まで何もなかった原っぱが夜はイルミネーションで輝く子供の夢の国へと変身するのです。今夜はそこに来るお客さん相手にカルネパリートを売ることになりました。かまどを備え付けて炭を起こし、表面が白くなるまで火を起こします。母親はアチョーテ、オリーブ油、塩と漬け汁をかき混ぜて作ったピュレ状のペーストを肉に塗り、串をたびたび回しながら焼いています。煙がボーボーと出て、美味しそうな匂いが漂います。早速着飾った親子が貝にやってきました。今夜は60本は咲いて売らないといけません。私たちも5本買ってみました。私の主人は昔メキシコにいたこともあって辛いのが大好きです。唐辛子から作ったチリソースをべっとりつけて熱々のカルネパリートを口に頬張っています。私は肉の味を見たかったのでチリソースなしに食べてみました。味は韓国の焼肉を南米風にした感じです。アチョーテの風味がなんとなく南米的なのでしょうか。まろやかな、少し酸っぱいオレンジ色の薬肉といった感じです。保安一家は2週間サーカスと遊園地の周りで売った後、次は闘牛場に出かけるつもりです。祈祷祭のハイライトは、11月末から12月6日まで行われる闘牛だからです。年1回、それも1週間だけ、本場のスペインから闘牛士を招いて盛大に行われます。祈祷だけの人でなく、田舎からも一度本場の闘牛を見ようと大勢の人が集まってきます。保安一家にとっては書き入れ時です。赤いバラをつけた黒のつばの平たい闘牛士の帽子をかぶった女の人や、牛の皮でできたぶどう酒袋を下げた男の人にカルネパリートを売ります。この一週間は昼寝する暇もなく働きます。時たま運よくサーカスや闘牛の切符を拾うことがあるので、お客の顔だけでなく、足元も真剣に見つめます。拾うのは妹の役目。まだ背が低くて小さいので敵役だからです。12月6日、闘牛最終日、午後からは独立記念通りでのミス祈祷のパレード。夜は街角にできた音楽隊の即席舞台を囲んで踊りの輪ができます。音楽はカリブ海域から広く奏でられているクンビア。音楽のボリュームを最高に上げてみんな踊りの輪に入って行きます。踊りの輪の周りには屋台がたくさん繰り出していますが、その中でも派手に煙を出しているのがこのカルネパリートです。腰を左右に振りながら手にはカルネパリート。子供も男も女も夜が更けるのを忘れて踊り明かします。
エクアドル料理ノート。今日は柴田真知子さんにカルネパリートをご紹介いただいたわけですが、カルネというのは内田さん、スペイン語で
牛肉です。
牛肉のことですよね。はい、カルネって言うんですよね。
まあ、一応そうですね。牛肉を代表してカルネと呼んでますね。
この体のことは
体の肉もやはりこちらがカルネって言います。ちょっとピンときませんけども。
そうですね。じゃあ、はい、私一人がカルネって言うと牛肉だと思い込んでたんですね。
で、スペルは
C-A-R-N-E ですね。
英語式に読むと
カーネ、カーノですか。
ですから日本人の方はもうあの教養がありますので、そのスペイン語で書いてあっても英語式にお読みになるらしくてですね、レストランに行きますとね、カルネって私たちはスペイン語で読めるわけです、
はい、
ところがカタカナでちゃんとカーネとこう振ってあるんですね。
そうですか。ご覧になりましたか。
見ましたね。
東京のレストランで見ましたね。
東京のレストランなんですけどね。
そうですか。
こうやって英語が読めるもんですから英語式に読んでしまわれるようですね。でパリットっていうのはこうパリパリするからなんですか。
パリットっていうのは串です。
串のことですか。
いいです。
あ、なるほどね。串に刺されてる、まあ、肉、その他野菜類のことなんですね。そうですね。
日本ですとあの鶏の肉で焼き鳥ですか。
そうですね。
串に刺した焼き鳥を売ってますね。
その日本の焼き鳥よりもちょっとやはりさすが大型ですね。
ボリュームがあります
ね。串も太いし、はい、あの刺さってるお肉も大きいですね。
大きいのはいいんですが硬さはどうなんです。
ああ、立派に硬いです。でもあのここで柴田真知子さんがおっしゃってるようにあのパパイヤの粉ですか。
そうですね、
あれをかけて柔らかくしてはあるんですけれども、
あのパパイヤがそのお肉を柔らかくするのに役に立つ。
やはりここは南米の国ですから、私たちもここに来て初めて知ったんです。南米でお肉の国ですからね、お肉を柔らかくする方法を知っていますね。スーパーなどに行きますと、胡椒などを売っているようにパパイヤの粉も売っていますけれど、田舎などに行くと本当に生のパパイヤですか。
そうですね。
それを皮とかそういうものにつけてますね。
人間の体、これもカルネですから、それを柔らかくするためには日本で昔よく酢を飲むと言いましたけれども、こちらではやっぱりパパイヤの粉がいいんでしょうかね。
切り傷にパパイヤからの白い汁が出ますね。それをつけるといいって聞きました。はい。
あとは我が家でも実はパパイヤを毎日欠かさないで食べてるんですけれども、はい、それは胃の消化にいいそうですね。
お腹にはとてもいいんです ね。
そうですね。
我が家も食べております。
大きいのと小さいのありますけれども、はい、うんと大きいやつは本当に大きいですよね。
大きいです。もうなんて説明したらいいんでしょう。細長いラグビーボールを、
そうですね、
2倍ぐらい大きく
して50センチありますね、
はい、ありますね。
重いですからね。あれをが木の上になってるわけでしょ。
そうです。高い木ですね、パパイヤの木は。
舌を取ると逆をつけるんですね。怒ってきたら大変な目に。
ちょうどヤシの実がぶら下がってるようになってますね。
そういう感じでなってますけれど、やっぱり葉っぱでもバランスを取ってるんじゃないでしょうか。
そうかもしれませんね。
日本人の方でこのパパイヤの木をたくさん持っていらっしゃる方が、もうそこにあるんでどうぞ持って行ってくださいと。ただ木に登って取らなきゃいけませんから、本当に欲しい方はもう登って取ってくださいと。取って差し上げたいんだけれども取るのが大変だとおっしゃってましたけれども、それほど大きなパパイヤの実が木の上の方にデーンとこうできるわけですね。あれ半分に割りますと中にたくさん種があります。
黒い本当にお豆みたいな。
そうですね。
私はウサギの糞みたいな。
あ、そうですね。その方がお分かりいただけると思います。
あれは何にもならないんですかね。
あれがですね、ゴキブリ退治に使えるんですね。非常に種が苦いんです。で、あれを砕いて、ミキサーにかけまして、でゴキブリの出るところに置くと、ゴキブリ退治になるというんですけれども、あんな苦いのをゴキブリ食べるんでしょうか。それからやはり胃の薬になると、
そうなんですね、
はい、それも言いますね、はい、やはり苦いですから療薬かもしれません。
こちらの人は種まで食べるって聞きました、ね、胃の悪い人は。
療薬、口に逃がし、日本でもことわざありますが、はい、こちらの人もやはりそういう治療法をするんでしょうかね。
そうですね、子 こちらの人は割合とそういうあのナチュラルなものを、うん、あの使うのが好きですね。うんうんうん、
カルネパリート、串刺しの肉のお話をするはずが肉を柔らかくするパパイヤの方に行ってしまいましたけれども、まあ、お肉は比較的そのやはり固めのものでも、こちらの人は味があると、噛めば噛むほど味があるという感じでお肉は食べていらっしゃるようですね。
はい、あのお肉が日本のように、うん、きちっとあの調理され、なんて言うんでしょう、きれいに分類されてというんですか、売られていませんので、何しろ塊を買ってきますから、あの柔らかいところばかりとはいきませんね。筋を取って本当に お掃除をして、そうするとどうしても硬いところがより多く、ね、あの当たりますので、う
んうん、でも実際にあの硬い肉を本当に噛んでね、
はい、
その肉らしい肉を食べてしまうと、
はい、
なんかあまり柔らかい肉っていうのは味がないような気がしません？
本当にそうなんです、ね、その方が噛み締めて美味しいです ね、うん、ね、
すっかり内田さんもエクアドル人になっていますよ、ね、どうもありがとうございました。
どういたしまして。
ではここで投球に関する音楽を一曲ご紹介いたしましょう。トーロ・バロッソという曲がございます。
バロッソというのは泥まみれというのでしょうか。泥まみれの闘牛です。ちょうど私たちの家から歩いて10分くらいのところに闘牛場があります。円形の大きな闘牛場ですけれども、そこで時々この闘牛が行われます。風の向きによっては、人々のかけるオーレという掛け声が風に乗って聞こえてきます。
闘牛士は格好よく体を交わすわけですけれども、牛にとっていますと突っかかっても突っかかってもなかなかその相手をやっつけることができない。そこでまあいつの間にか泥まみれになってしまうという、そういう感じなんでしょう。トーロ・バロッソ。 泥まみれの闘牛。演奏はエルマノス・アギーレ、アギーレ兄弟のハーモニカとギターでお聴きいただきました。トーロはお牛という意味なんですね。闘牛にはこのお牛が使われますが、見るからに獰猛な感じの大きな牛が出てまいります。エクアドル料理ノート、今日はお祭りに必ず出てまいりますカルネ・パリートをご紹介いたしました。お聞きの放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。ではこの後チェンジポイントをお送りいたします。
チェンジポイント。
現代のストレス社会を生きる上で誰もが直面するさまざまな問題、ここでその問題を見つめ直して力強く生き抜くポイントを探り出してみましょう。
Change Point。
子どもの人格を育てる子育てポイント、今日も東京カベナント教会子羊幼稚園の先生をしていらっしゃいます土屋彩子先生がお書きになったものからご紹介してまいります。
責任感を育てるのも大事な子育てのポイントです。頼まれたことを最後までやり通すこと、しなければならないことをきちんとし遂げること、そんな力が弱くなっているように思います。誠実に委ねられた仕事をするということは、その人の人格の評価につながります。子供が成人したとき、この人物になら任せられると認められるように育てたいものです。自分のことは自分でするという身近なことから始めましょう。年を追って子供は自分でできることが増えてくるわけですから、親は手を出さずに本人にさせるようにしていかなければなりません。幼稚園に入る年齢で蛇口を開けて手を洗えない子、靴を履けない子、大きなボタンをかけられない子、なんと小学3年生になっても紐を結べない子など論外です。理由は親がやり方を教えないからです。子供がもたもたするのを待てず、すぐに親がやってやる。その結果が子供をできない子にしていることを知ってほしいのです。根気よく子供が自分でできることを増やしてあげ、できるようになったら信頼して手を出さないことです。朝は自分で起き、時間割を揃え、服を着、食事をし、元気よく出て行き、また汚れたものは洗濯に出し、布団の整理をし、学校からの連絡は忘れずに親に渡す。自分自身の身の回りのことをきちんとできる子に育てるのは、3年生ぐらいまでには完成しておかなければならないのです。また、約束を守るように育てましょう。どんな時に人は信頼を失うでしょうか。それは約束を守らないということが重なることから始まります。約束した時間に来ない。借りたものを約束した期日に返さない。してあげると約束したのにしてくれなかった、などなど。約束というのは、それを守るという裏付けがあって、初めて人と人の間に信頼関係が生み出されるのです。人間関係はほとんどこの約束ということの上に成り立っています。ですから、それが守られないということは、すなわち人間関係が壊れるというほど大切な、大判に言えば死守しなければならない種類のことなのです。 しかしお互い生身の人間ですから、守れないことだってあるものです。その時は必ず、こういう理由で約束が守れなかったという事情を、誠心誠意相手に理解してもらう努力と、その穴埋めをきっちりとする努力を怠ってはなりません。そのためには小さい時から時間を守る訓練をしたいものです。5時に帰ると約束したら5時に帰る。約束の5分前には帰ってくる。どうしてもできなかったら必ず電話を入れさせる。買い物を頼んで忘れたら、かわいそうでも出直させて必ず責任を果たさせるという訓練です。子供の人格を育てる子育てのポイント。今日は責任感を育てる。そして約束を守るように育てる。この二つのポイントについて考えてみました。
今週のチェンジポイントを終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、12月からは、E メールでも受信報告書を受け付けることになりました。HCJB のホームページにある専用の受信報告書に必要事項を記入して、E メールでお送りください。メールのアドレスは hcjbjapan、 一文字で hcjbjapan.office@、そして gmail.com です。で、hcjbjapan.office@gmail.com です。ベリカードは折り返し E メールでお届けいたしますので、ぜひご利用ください。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。